今日恵みをいただく御言葉は第二サムエル記の3章28節から39節までです。第二サムエル記3章28節から39節、はじめに28節をお読みいたします。後になってダビデはそのことを聞いて言った。私にも私の王国にもネルの子アブネルの血については主の前に常しえまでも罪はない。アーメン。ではお祈りいたします。愛する主よ、私たちの計り知れないところで、ある者が罪を犯したとき、ダビデが取った対応から私たちが今日学ぶことができますように、今日、私たちの罪、汚れ、弱さ、神と人との前で犯してきた、諸々のことを、主よ、我らを清めて、そこから贖い出し、ただあなたの命のうちに預かることができますように、今朝この語るしもべの唇と、またこれに預かる一人々の耳を、天から地へと通り行き、門を開いて、あなたの命を私たちが豊かに受け尽くすことができますように、今我らを助けてください。あなたがこれからの一切を支配してくださいますように、すべてを御手にお委ねして、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。昨日のところでは、ね、ヨアブ、彼は非常に、卑劣な方法で、このアブネル、ね、サウルの側にの将軍を殺してしまいました。で、まあ、昨日は気づかなかったんですけど、この、ね、27節、アブネルがヘブロンに戻った時と、ヘブロンという町、これは、逃れの町の一つです。で、まあ、アブネルはね、もう、このヨアブの、ね、弟、それを、意図的ではなく、もう、ね、二度も警告して、でもそれでも、追ってきた。だから、まあ、仕方がなく、もう正当防衛的に殺すしかなかったんですけども、ね、意図的ではなく、殺してしまった場合は、逃れの町に、ね、逃れるならば、その町の中においては、復讐者は手出しできないものなんですけども、でもヨアブは、ね、ヘブロンのところから、ね、彼を家の門の扉の内側に連れ込んで、でそれで、そこで殺した。まあ、ですからヘブロンという逃れの町からわざわざ、まあ、出して、それで、殺すという、まあ、卑劣な方法を取ったんですね。で、それで、ダビデはこのことを預かり知っておりませんでした。しかしですね、人々は、ダビデが、ね、預かり知らなかったということを知らないわけですから、ですから、もしかしたらダビデが、ね、このアブネルを、ね、ヨアブを用いて謀殺したのではないか。そういう噂が立っても仕方がないものです。ね、有名人というものは、まあ、そういう辛さがあります。ダビデ自身、ね、油注がれたもの、ダビデ自身も、ね、本当に王と、なるということに、恐れを、まだ感じている時期でした。で、そして、部下が勝手にやったとはいえ、でも、ダビデに属する者がこれをやったということについては変わりがありません。そこで、ね、ダビデ、このままでは、イスラエル全イスラエルに対して、意図的ではなくても、でも汚名が着せられても仕方がない状況でした。そこでダビデが取った方法、ね、この、28節以降の、今日の箇所なんですけども、後になってダビデがそのことを聞いていた。私にも、私の王国にも、ネルの子、アブネルの血については、主の前に、ね、エホバの前に、とこしえまでも罪はない、宣言しました。それは、ヨアブの頭と彼の父の前科に降りかかるように、また、ヨアブの家に、 老出を病む者、雷病人、糸巻きをつかむ者、剣で倒れる者、食に飢える者が絶えないように。ダビデはね、ですからヨアブの、ね、頭と彼の父の家に全部降りかかるように、ね、このことはダビデとその王国には一切関わりはないことであり、これヨアブ自身が、ね、ダビデの知らないところでやった。で、ダビデは、ね、そのことを宣言した以上にヨアブを呪いました。ね、ヨアブの家に、ね、老出を病む者、雷病人、糸巻きを使う者、ね、こういった者たちが耐えることはないように、要するにもう社会的に、弱い立場の者しか、その中から出てこないように、ね、そのように、呪いました。まあ、このようにして、自分自身とこの血を、ね、アブネルの血を流した者とは関わりがないということを、これをダビデはっきりと宣言いたしました。で、30節、ヨアブとその兄弟アビシャイがアブネルを殺したのは、アブネルが彼らの兄弟アサエルをギブオンでの戦いで殺したからであった、ね、ここに理由が書いてあるんですけど、でも30節の方を見ますと、ヨアブとその兄弟アビシャイがアブネルを殺したのはって書いてありますね。ですから殺したのはヨアブだけでなく、その兄弟アビシャイも、ね、これに関わっていたということであり、そして、ね、ヨアブとアビシャイ、ね、その他のいた、ね、軍団、おそらく彼らも、一緒にこの凶暴に関わっていたものと思われます。で、そしてその理由、ね、アブネルが彼らの兄弟アサエルをギボンでの戦いで殺したから、ね、ヨアブとアビシャイの弟が殺されたからというところ、その、まあ、復讐ですね。まあ、個人的な復讐が、まあ、国家を揺るがすような、そういうことになってしまうんですね。まあ、4章の一節、でも、ね、サウルの子イシュボシェテは、アブネルがヘブロンで死んだことを聞いて気力を失った。イスラエル人も皆うろたえた。ですから、ね、イスラエル全イスラエルが、この事件において、もう非常に、まあ、衝撃が走ったわけです。ね、まあ、日本でも、ね、おととい、国会でもう無理やりに、ね、あの戦争の法案が通ったということで激震が走りましたけれども、そのような平和でないこと、それについて激震が走りました。まあ、ダビデの場合は、ね、自分はそれに、その平和、に反すること、これには関わっていないということで、まあ、ダビデは表明したんですけども、まあ、日本の場合逆に、ね、平和でないことを首相自らが率先してするということで、まあ、激震が走りました。これについて、本当にキリスト者は、ね、こんな平和でないことについては、断固として、ね、平和であることをに立って、そして、ね、戦争、人の、他の国を力づくで攻め込んだり、武力を行使する、そういったことについては、まあ、反対していくということを表明して、ね、平和であることを求めていかなくてはなりません。で、これで、このダビデの場合は、ね、平和であることを、まあ、公に表明しました。で、31節以降、ダビデは、ヨアブと彼と共にいたすべての民に言った。ね、これ、ヨアブと彼と共にいたすべての民。まあ、ですから、ヨアブと一緒に、ね、あの、略奪に行って、分取りに行って帰ってきて、ね、アブネルを勝手に殺した人々に対して、ダビデが言ったこと。それは、あなた方の着物を裂き、荒布をまとい、アブネルの前で痛み悲しみなさい。そして、ダビデ王は棺の後に従った。ダビデは、このヨアブたちに命令しました、ね。王として命令しました。着物を裂き、荒布をまとい。要するに、ね、人が死んだということを、それを痛み悲しみなさい、ね。痛み悲しむことをしなさいと、ダビデは命令しました。で、ダビデ自身は棺の後に従いました、ね。アブネルが死んだ棺の後にダビデが従って、ね、追悼の意を表したんですね。もしダビデがアブネルを憎しみによって殺したのであるならば、アブネルの死体をなんか、ね、木にかけるとか晒し物にするとか、そういったことをするでしょうけど、でもダビデがしたのは、アブネルの遺体を丁重に扱って、ね、アブネルに対して敬意を表する形で、 この追悼の意を表したんです。32節以降でもダビデは追悼の歌を作って人々に歌わせております。32節から、彼らはアブネルをヘブロンに葬った。王はアブネルの墓で声を上げて泣き、民も皆泣いた。王はアブネルのために悲しみ歌っていった。愚か者の死のようにアブネルは死ななければならなかったのか。あなたの手は縛られず、あなたの足は足かせにつながれもせずに、不正な者の前に倒れる者のようにあなたは倒れた。民は皆彼のために泣いた。ダビデは彼アブネルをヘブロンに葬りました。これもまた不思議なことなんですけども、アブネルは、ネルの子、アブネル、ネル、父親をネルとしますという意味がアブネルなんですけども、まあ、これはサウルのいとこなんですね、アブネル。要するにベニヤ民族ですけれども、でもヘブロンという町は、ダビデと同じユダ族に属する町です。ですから、ね、故郷ではなくアブネルを、ね、ヘブロンに葬った。まあ、ですから、まあ、きっとダビデ、このアブネルを、ね、自分の町に葬った、ね、自分に類する、自分に属するものですよという、まあ、そういう、意図があったのかもしれません。あるいは、ね、ヘブロンという町は、アブネルがそのヘブロンの町の外に出されて、そこで、死んだ、殺された、ということで、ね、それで、まあ、アブネルを、まあ、ヘブロンという、ね、逃れの町に葬ることによって、本当に、愚か者の死のように、ね、アブネルは死ななかったのだろうか、その歌の通りに、そういう非業の死を遂げたアブネルに対する、まあ、敬意を表したのかもしれません。まあ、とにかく、ね、アブネルをヘブロンに葬ったという、まあ、不思議なことをして、でそれで、まあ、ダビデはこのようにアブネルを悲しみ歌って泣きました。でそればかりではありません。35節から、民は皆まだ日のあるうちにダビデに食事を取らせようとしてやってきたが、ダビデは誓っていった。もし私が日の沈む前にパンでも他の何物でも味わったなら、神がこの私を幾重にも罰せられますように。ダビデはまた、ね、食事を取りませんでした。このアブネルが死んだということについて、この追悼の日が、満ちるまでは、ね、日が沈むまで、あちらでは、日没が、まあ、一日の区切りですから、その、ね、アブネルの、追悼の日が区切るまでは、ね、食事を、ね、断食をしようという意図を、ね、人々の前で表しました。まあ、このように、ね、ダビデ、まあ、まず、この、アブネルの死を聞いた後に、ね、いくつかのことをしてますね。まず、表明したことは、ね、このヨアブの、アブネルの血については自分、ダビデ家とその王国の中には一切責任がないということを表明し、そしてヨアブとその一家を公に呪いました。でそれから、ダビデは、このヨアブとその属する者たちに、ね、追悼の意を表させました、ね。痛み悲しみなさい。着物を裂いて荒布をまとえ、そう命じました。それからダビデは、ね、追悼の歌を、ね、悲しみ歌って、人々にもそれを歌わせ、また断食をしました。まあ、このように、ね、アブネルに対して敬意を表して、でそれでことごとく追悼の意を、ね、表した。で人々は、36節、民は皆それを認めてそれで良いと思った。王のしたことはすべて民を満足させた。アメン。私たちもですね、このよう何かことが起きたとき、それに対して表明しなくてはならないんですね。これは、ね、有名になればなるほど、また、この主の働き、主のミニストリーが、ね、ますます公になっていけばいくほどに、 このように、ね、何かことに対して表明するということが必要になってきます。何か、例えば、ね、自分、ダビデの場合、自分の部下が、ね、勝手に、しでかした主に忌み嫌われるようなこと、これに対して、ね、自分は徹底的に、ね、このことについては、関わりがない、ね、人の罪なき者の血を流すということについては、ね、それはそのようなことをする者は呪われよという意図を表明し、またアブネルの死に対しては痛み悲しむという表明をしました。そして、ね、アブネに対するその尊敬の意図も表明しました。私たちもしっかりとですね、ですから、このことを、ね、悪を行う者に対しては、ね、はっきりと御言葉によって、戒めて、そして、そのようなことをするのは御言葉に照らして、良くないということを表明し、また、それによって犠牲を受けた人に対しては、ね、償い、またあるいは、ね、追悼、悲しみ、その意図を表明する、尊敬を込めて、ね、そのようなことをする。どのようなことがこれから、起こるか待ってるかそれはわからないですけども、でも、主の御言葉に従って、ね、御言葉に即した、やり方で私たちはこれからの、ね、教会の運営を、していくべきです。御言葉によって私たちは、ね、歩んでいくべきですね。そしてダビデがしたこと、それは民を満足させました。安心させたんですね。この民は、きっとね、サウルに属するアブネル、ね、このアブネルをこういう卑怯な方法で謀殺した裏にダビデが糸を引いていたのではないかという、そういう、誤解をすることが、ね、これでなくなりました。ね、あ、これはダビデがしたことでなく、本当に、ね、あのヨアブとその一家がそのようなことを、ね、したのだな、そのことをしたんです。37節、ね、それで民は、すなわち、全イスラエルは、その日、ネルの子、アブネルを殺したのは、王から出たことではないことを知った。今後の、このダビデが王になっていく上で、このことはクリアになりました。このことをダビデがもし、この時、もし方向性を誤っていたならば、後々ずっとダビデの王国にこの噂がつきまとって、人々の間に、ね、ダビデに対する、そういう後ろ暗いところがあるのではないかと、ね、心に一物を抱えたまんまずっと過ごすことになります。これ、ね、王国においても、また本当に兄弟姉妹の交わりの中においても、ね、はっきりと、そういう表明すること、これは必要なんですね。言葉を濁して、私やってないんだけどっていうことを、心に抱えておきながら、でも、何事も言わないとするならば、他の人々は、ね、誤解をしたまま、その人を見続けて、でそれで、関係がずっと悪化したままということになってしまいます。ですから、ね、何かわからないことがあったら、聞くとか言うとか話すとか、あるいは自分の立場を表明するということ、ね、何か物事が起きた後に、ある兄弟、ある姉妹との関係が何かギクシャクしているかのような、ね、そのようなことを覚えたとしたら、自分を点検して、あるいは相手に聞いて、そして、ね、そのギクシャクのもとを、ね、はっきりとさせるべきですね。はっきりと表明して言葉を言って、あるいは相手にどういうふうに思っているのかを、ね、聞いて、明確化していくならば、ね、後々の皆さんという、その、ね、家族、運営、あるいは皆さんという王国は、ね、衰退することはありません。ダビデははっきりと、ね、この時こういう正しい行動をして、ね、この、ヨアブ、ね、ダビデの、その、部下である将軍であるヨアブのまたその一家がしたこと、それとは、ね、罪を切り離しました。切り離したことを表明しました。そしてアブネルに対して、敬意を持った葬儀をして、でそうして、ダビデとその王国からこの血の罪を取り除いたんですね。私たちも、そういう誤解、あるいは、何かそれに類するようなことがあったならば、はっきりと、ね、言葉でもって、態度でもって、それを、ね、取り除いておくべきです。 日本人は何かと、ね、言葉を濁す、あるいはグレーゾーンを残したまんまで、ね、はっきりと表明するということを、ね、それをあまりしないゆえに、ね、誤解を受けたまま、ということが結構あるんですけども、でもはっきりと表明することは大事ですね。日本は国家間の中においても、ね、グレーゾーンのままを残してはっきり表明することを、ね、それを避けてきたところがあって、でそれで、まあ、外国に対して誤解を残したまんまということは多々あるんですけども、でも私たちという、まあ、これを聞いた皆さんは、ね、はっきりと、表明するということを、ね、このダビデに習って、するとするならば、ね、誤解なく、皆さんという家庭、皆さんという王国、皆さんという会社、それは明確に、ね、明瞭に、栄えていくことができるようになります。38節から、王は家来たちに言った。今日、イスラエルで一人の偉大な将軍が倒れたのを知らないのか。この私は油注がれた王であるが、今はまだ力が足りない。セルヤの子らであるこれらの人々は、私にとっては手ごわすぎる。主が悪を行う者には、その悪に従って報いてくださるように。ね、これは、この発言は、ね、家来たちに対して言ったものですね。まあ、全イスラエルに対してというよりも、家来たちに。ね、家来たちに対しても、ダビデは言いました。ね、今日、イスラエルで一人の偉大な将軍が倒れたのを知らないのか。ね、これきっとダビデの本心だったでしょう。ね、アブネルは、本当に平和のうちに、ダビデに対して全イスラエルと交渉し、ベニヤ民族と交渉し、またあのダビデがサウルの娘ミカルを返しなさいという、このミカルとの一時的なその旦那さんだった人が泣いてついてきたことについても、アブネルはもう帰りなさい、そのようにもう下から上まで、下はこのミカルの夫から上はもうイスラエル全ベニヤミンの長老全員に至るまで折衝したアブネル、本当に有能な、戦いにおいても、また政治的な面においても有能な将軍だと、ね、ダビデは見ていたのでしょう。この偉大な将軍が倒れたのを知らないのか、ね、後でも、ソロモンの時代でも、ね、ヨアブはね、ヨアブよりも優れた男である、ね、アブネルを殺した、ね、優れた将軍だったんです。この偉大な一人の将軍が倒れたのをあなた方は知らないのか。でそれで39節でダビデの本心が、ね、この私は油注がれた王であるが、今はまだ力が足りない、ね、自分が油注がれた王であるということについて恐れを、ね、抱いております。自分は力が足りない、果たしてこれから、このような、ね、ツェルヤの子たち、ね、ヨアブや、また、アビシャイ、ね、そのような者たちを、ね、果たして、うまく制御していけるのだろうか、ね、そのような、ことを告白しております。ね、ツェルヤの子であるこれらの人々は、私にとっては手強すぎる。主が悪を行う者には、その悪に従って、報いてくださるように。これはすべてのこと、今後すべてのダビデの王国の運営について主にお委ねしております。そのことを人々に表明しております。ですからダビデはこの王になってからでも本当に主に従うということ、主を恐れ敬うということ、そして人々に、民に対して正しくあるように、また悪を行う者については、ダビデはその悪に対しては報いてくださるようにという表明をしております。ね、会社の社長が、ね、ちょっとした悪事に手を染めることを、ね、それに対して、悪に対して寛容であるならば、ね、その社長の部下たちも、あ、そうか、ちょっとした悪を行ってでも、ね、もう会社の儲けのために働くべきだというふうになってしまうんですけど、ダビデはその辺潔白さを部下に要求し、ね、もし主の前に悪を行うものがあれば、主がその悪に報いるように、ね、ヨアブとそのセレアの子たち、彼らが、したことは主が報いて、ね、主が、 呪ってくださるように、そういう表明をしました。だからこのダビデの部下たちは、ね、これをもってエリーを正したことでしょう。そしてダビデ自身が本当に潔白であるということを認めたことでしょう。この社会の中においては、トップであるものは、正しすぎてはならない、ちょっとした、ズルも、それも、する方が、全くもって潔白である王よりもより優れたものだという概念があるんですけども、でも神の国においては、本当に主の前に潔白であるということ、これはとても大事なことです。ダビデはそのような王でした。これが神の国にとっての、リーダーシップセミナーといいますか、そのトップに立つ人のあり方、神の国にとってのトップのあり方は、世の、リーダーのあり方とはまた別なんですね。私たちは本当にこのダビデから学ぶことが多くあります。どうか皆さんは、しっかりと悪とは手を切って、また人々に表明して、そして皆さん自身は、本当に神と人との前で正しく歩んで、そして、ますます主に祝福されて、主に栄えさせていただく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。アレルヤ。愛する様、このダビデから本当に学ぶことが多いです。私たちも神の国のにおいて王族の祭司となったものとして、自分自身の潔白を神と人との前において表明していくものでありますように。そしてこのイアブとまたその兄弟たちにした行為、またアブネルに対した行為、私たちも本当に見習うところが多いです。どうか私たちは神と人との前において平和であり続けること、それをする私たちでありますように。ダビデはサウル家とのその争いごとには関わり合いを持たず、またこのヨアブとそのツェルヤの子たちがしでかしたこと、本当にダビデはこの子彼らのことを手ごわすぎると人々に表明し、またダビデ自身まだこの時力がなく弱く、ヨアブたちを制御することはできていなかったかもしれませんが、しかし表明はしました。本当に私たち自身もいかに弱く力なくとも、しかし神と人との前において真理を表明していくことができますように。そして力がついていくのであるならば、本当にヨアブのようなものをしっかりと制御し、あるいは神と人との前において委ね、あるいは取り下ろし、そして本当にあなたの御前に正しく歩んでいくことができますように、どうか助けてください。主よ、この国を、日本を憐れんでください。政治家たちをしよう。あなたが清めてください。このような悪を行う者たちとは、私たちは関わり合いがないことを宣言いたします。彼らがした悪は彼らの頭上に帰りますように。そして、この戦争に関して、争いごとに関して、それに対して反対をしてきた人々は、その報いを彼ら自身が受けますように、主よ、私たちも表明していきたいと思います。どうか私たちはただダビデのように平和を作るものとして、また柔和なものとしての地を相続する幸いに預からせてくださいますように。戦いや血を流すことや、また悪に走る者はそのものにその血の与えが帰りますように。イエスよ、あなたがそのようにしてください。どうか生徒たち一同は今日も平和な歩みをしていきますように。そして本当に神と人との前において幸いな歩みができますように。主イエス様のお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。本当にアブネル一番最初に間違ったことをして、王権がダビデにあるのにサウロの息子を立てて、それでまだこの神の御心に逆らったところもあった 人でした。でも後に彼は自分の間違いに気づき、主の油注ぎがあるこの旅でのもとにイスラエル全部族を集め、そしてイスラエルがより強くなられるようにその働きをした優れた働き人でした。彼はイスラエルを神の御心にかなったダビデに全部属させ、そしてダビデの妻をもダビデに返し、その大きな働きをした後に不正な者の手に陥って、そしてその命が成し遂げられました。主よ、私たちはこの時間あなたに祈ります。力強いからつて上に立つ者を無視するヨアブの道ではなく、主よ、見心にかなったことをこぞって働き、それを成し遂げる最後の大仕事を立派に成し遂げたアブネルのように、主よ、私たちもあなたの見心をより優れた形で成し遂げることができますように、あなたが私たちを祝福してください。ヨアブ、戦いに長けた者、そしてその力の強さによって戦場において尊敬されている者、ダビデが決定したことであってもそれにイチャモンをつける者、結局は主よ、本当にこのヨアブというものが神と人の前でやったこと、それは本当に非常に良くないことでした。これは傲慢が彼の中に潜まれていって起きたことです。主よ、私たち自身の中にこの傲慢なところをあなたが取り除いてください。そしてちょっと自分に力があるからといって上に立つ人を無視するようなことがありませんように、主よ、あなたが私たちを整えてください。今日の御言葉を感謝して、旅での道に正しく歩めと私たちを養ってくださったことを主に感謝し、私たちの主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も祈っていきたいと思います。世界とその中に住むすべての人々はイエスキリストの名前を豊かに聞いて、豊かに信じて、豊かに救われますように祈りましょう。世界中の教会が主イエスキリストの御名と師匠と命と栄光によって強くされ、その十字架の御業によって完成されますように、今日も祈っていきたいと思います。イスラエルのために祈ってください。この国が、すべての人々がイエス・キリストを信じて救われて、来たるべきイエス・キリストの道を整えて迎えることができますように、イスラエル全土に主イエス・キリストにあって平和が訪れますように祈りましょう。アメリカやヨーロッパのために祈ってください。彼らが再びイエス・キリストにあって油注がれて地の果てに至るまで主イエス・キリストの証人となられますように、良き働き人となられますように、今日も祈っていきたいと思います。日本のために祈ってください。この国が本当に今までずっと守り続けてきた平和憲法が脅かされてしまいました。それを守らなければならないこの政府によってです。この時間祈りましょう。平和を愛さない者がすべての職務から降ろされますように、平和憲法を壊した一人一人をイエスよ、あなたが覚えてください。そしてこの国の幸いな 祝福のもとであったこの平和憲法に手を出した忌まわしい人々、この人々を主よあなたが覚えてくださり、彼らがやったことの報いが彼らの頭上に降りかかりますように、今日も祈っていきたいと思います。この平和憲法があってこそ日本は本当に豊かに発展して、そして豊かに平和を生きることができました。でもこれを壊すことによっていらないところに置いて多くの敵を作ってしまう羽目になってしまいました。今回のこれが本当に撤廃されますように、イエスよあなたにお願いします。日本の政治経済が御心にかなった人々の手に委ねられますように、若者が大いに憤慨し、大いにこのことに失望して立ち上がり、このような人々にはもう政治は日本は任せられないと立ち上がって、そしてこのことを機にしてこの日本を真から愛する、御心にかなった政治家がたくさん起こされますように、今日も祈っていきたいと思います。日本国民がイエス・キリストに会って慰めを受けることができますように、そして日本中の教会がクリスチャンがこのことに対してノーを宣言し、そして平和憲法を取り戻すために働きかけ、そして主の皆を呼ぶことができますように、今日も祈りましょう。天聖教会のために祈ってください。今日もイエス・キリストに聞いたこと、学んだことをしっかりと守り行うことができますように、それぞれが使わされているその場所において、世の光、地の塩としてその働きを忠実にしていくことができますように祈りましょう。敵の前で縁を設けてくださる主を信じて、どこにいてもなすべきことを、それをしっかりと成し遂げ、主の皆を褒めたたえることができますように、今日も祈っていきたいと思います。70名の働き人が与えられますように、そして天性の働きが70倍増え広がりますように、今日も祈りましょう。主イエスを信じなさい、するならばあなたとあなたの家族は救われる。この言葉を信じて今日も家族の救いのために祈っていきたいと思います。私の名によって祈れ、天の御父が報いてくださる、私も報いる。祈る私たちに与えてくださったこの幸いに満ちた言葉です。報いてくださるお方、イエス様が私たちの祈りを待っています。今日もイエス様に祈りましょう。豊かに報いていただいて、主の皆を褒めたたえましょう。主の皆を呼びます。せーの、主よ、主よ、主よ、主よ。